FMO を聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは向川女子大学ラジオ、向女ラジオの時間です。2019年に向川学院は創立80周年、向川女子大学は創立70周年を迎えます。この番組では様々なジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。さて、皆さんにとって理想の家ってどんなお家なんでしょうか。家を選ぶとき、ポイントになるところっていうのは、その人その人によって変わってくると思うんですが、例えば日当たり、間取り、水回り、生活動線、広さが必要という人もいますね。省エネ、オール電化など、そういうニーズっていうのは様々ありますよね。居住ニーズの多様化、高度化といった課題に対応して、快適、健康、省エネで自然環境豊かな生活、社会システムを実現するため、新しいライフスタイルや製品、サービスを提案する民間企業が増えているんです。その一環として、大学との連携により、先進的な技術や新たな住まい方を提案するネットゼロエネルギーハウスのモデル住宅を実際に建築し、住宅の環境、エネルギー性能の測定、実証や展示を通じた普及啓発を行うプロジェクト、エネマネハウスが現在進められています。今夜の向川女子大学ラジオ、向女ラジオは、エネマネハウス2017のコンペ出品に向け、モデル住宅を作っている向川女子大学大学院生活環境学研究科の学生をお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています、向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。さあ、ここからはゲストの方にご登場いただきましょう。今日はスタジオに、向川女子大学大学院生活環境学研究科建築学専攻、修士課程2年の川崎由香さん、堀内珠美さん、そして修士課程1年の大原心さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは、川崎由香です。
こんばんは、堀内珠美です。
こんばんは、大原心です。
何やら聞いたところによりますと、電気料金ゼロのお家を建てようとチャレンジしてらっしゃると聞いたんですけども、はい、こんな夢のようなお家が本当にね、実現したら、もうなんて私たちの生活が豊かになるんだろうと思うんですが、現在取り組んでいるそのプロジェクトについて教えてもらえますか。
はい、エネマネハウスというコンペに出品するモデル住宅を、現在も作っているんですけれども。
エネマネハウス、
はい、
これはどういうものなんですか。
プロジェクトのコンセプトは、大学と企業が提携して新しい住宅というか、住み方とか技術を提案するっていうことで、もっと多くの人にそのゼロエネルギー住宅っていうのを知ってもらおうっていうのがコンセプトで、今回が3回目です、ね、
でそのエネマネハウス、言うと2017ですよね、
はい、
3回目で、の開催ということで、そして、はい、向川女子大学大学院の作った、それもエネマネハウスって言っていいんですかね、作ったハウス、
そういうテーマというかタイトルがあって、あ、
なるほど、そのハウスを、はい、実際に、出品すると、
はい、
いうことなんですけど、これどんな風に選ばれるんですか。
いろんな大学がそのコンペに出品をして、でその中から5大学選ばれて、その中に私たちの大学が入
って、選ばれた、
選ばれました。
すごい。たくさんの、ね、大学が、それもその建築学科 の、はい、大学がこうコンペに、ね、応募してきた中で、第一次審査とかそういうのがあるわけですよね、はい、うん、それどんな条件なんですか。
コンペ自体のこういうものを提出してくださいっていうのがまずあって、
あ、そういうルールがあるわけですね、
は
い、
でその中で例えば図面とかももちろんですし、そのエネルギー計算の資料だとか、またビジュアルでいうと模型写真とか模型を作るとか、あと今回私がパースを書いたんですけど、そういうパースというか、
パースって何ですか。スケッチ、
出来上がりの完成図、
完成イメージ、 ありますね、よくね、はい、こう木も一緒に描いて、こうね、お家だけじゃなくね、それを審査されてたくさんの大学の中から5つの大学が選ばれたということですね、はい、そこに向こう側女子大学が大学院が入った、素晴らしいですね。なんか他の大学もすごく、あの建築ではすごく有名な大学が選ばれてますよね、は
い、
あ、ちょっと大きな声でいきましょうか言ってください
早稲田柴浦とか
同じチームなんですね、
同じチームでやってらっしゃって、うんうんうん、あと京大とか、
は
あ、近大とか、
はあ、
首都大学東京とか
いやもうこれはね、私あの建築大好きなんですけどこれ相当優秀な大学ですね建築学でいうところの、あ、そうですか、そこに、いや素晴らしいですね。コンペということは、まあ言ったら選ばれるかどうか最終的にっていうところがね、うん、あるんですけど、それはまあこれからということなんですが、では実際にどのようなお家を作ったのかというのを具体的に教えてもらえますか、
はいはい、私たちのお家の名前が奇世界ハウスというタイトルで設計しました、う
ん、はい、
どういうお家かというと、住まうことをまず私たちは考えて、その中で、一番重要だなと考えたものが、住まい手自らが家を作り変えていくということ、つまり着せ替えるということを提案しています。
着せ替えるということは、
はい、
まあ、私たちが例えばあの冬になったらダウンコートを着て、
あ、そうです、
夏になったら半袖の服を着てというように、うん、まあ、着る服を変えるような形 で、
ね、
その言
う
たお家の方を変えていくという、うん、
はい、
ことですね。それが着せ替えハウスということですね、はい、これはあの実際にそういうことできるんですか。
はい、私たちは今回その着せ替えのアイテムを考えていて、うん、それらのアイテムを使って、例えば、季節と対話する形で家をどんどん着せ替えていくということを考えています。
そのアイテムってどういうものがありますか、
は
い、
一番重要なアイテムが、うん、南側のトップライトがあるんですけど、そこのトップライトにしつらえた断熱建具が、
これ、あの簡単に言うと屋根って言っていいです。
あ、そうですね、
トップライトのところは、
はい、
屋根の部分を断熱材、
そうです、断熱材の入った建具を設計しまして、うん、それをこう動かすことによって、そのトップライトが開放されたり、閉まって、
その屋根の部分にその断熱材が入った、まあ、そういうなんかちょっとパテーション的なこう綺麗になったものがあるわけですよね、
はい、
それをちょっとずらしたらガラスだけになる部分が出てくるということです。そしたらそこに太陽のこう日差しが入ってくる、はい、でその日差しがいらない場合はまたこうピシッと閉めて、その断熱材で閉めてっていうことですね、うん、
はい、
なるほどね。そうやって屋根をずらしていくってまた斬新ですねまずそれが一つのアイテム、
はいはい、でその他にも、うん、例えば蓄熱蓄冷タイル床などを設けたり、吸湿効果のあるような土壁なども施工しています。
タイルによってその熱を溜めたり、はい、
そうですね、
熱を放出したりというのがあるんですか。
はい、そのトップライトの下の部分がちょうどその蓄熱蓄冷タイル床になっていて、今回あの冬の期間なのでトップライトを開放して、その、トップライトから入ってきた日射をこう、タイル床に溜めるという形で
通っています。あ、すごい、あ、そういうことができるんですね、はい、というと、あの素材の部分もどんどん進化してるっていうことですか。
はい、
あのもともと素材自体はあるんですけども、それを利用するようなあの技術が、まあ、増えてきている感じにはなります。
進化させていくというね感じなんですね。そうですか。じゃあ大きく言うと、その着せ替えハウスは屋根の部分を動かして、その温度を変えていくということと、あと、まあ、間仕切りということですかね。
はい、そうですね、屋根の部分以外にも、うんうん、開口部には、断熱建具という、先ほど説明した断熱材が入った建具がありまして、はい、でそれを例えば、日中は開けておくとか、夜の間は閉めておくとか、いうふうに変えることができるようになっています。
じゃ あの言ってみれば、夏と冬とか、そういう昼と夜とか、
はい、
言ってみたらこうね、環境が変わるような、
はい、
そこにこう合わせていくっていう、
そうですね、
ところなんでしょうかね、はい、そうか。あとあのライフスタイルも変わっていきますよね。
うん、それに対応もできるように、うん、空間の中を間仕切るようなしつらいも設けていて、例えば子供ができた時などその子供のための空間を作れるようになっていたり、でまた子供が育っていた後に住んでいる人たちのためだけの空間にできるようなものだったりとか、あとその外部からのお客さんが来た時にこう自由に家の中と庭の部分を一体化して使えるようなしつらいも設けています。
え、それはあの縁側のような形をイメージしたらいいですか？
うん、はい、
縁側の、幅が変わるということかしら。その
幅が変わるというよりは、うんうん、テラス、その縁側の部分と中を一体的に使えるようにしたりとか、うん、でその一体的に使っている時間であってもプライベートな空間は確保できるようにしてあったりとか。
じゃあそのパターンとしてはかなりあるわけですね、はい、その間仕切りを使うことによって、うん、プライベート空間を作りたいなと思ってもプライベート空間の広さ自体もまた変わっていくという、うん、
そうですね、
ことですか。
はい、
そういう計算って大変じゃないですか？
あの広さが変わるっていうことをいろいろみんなで考えて、うん、まあそうすることでずっと長く住めるっていうところをやっぱりどうしても考えていかないとコミュニティっていうのはなかなか広がっていかないので、そこをこうみんなで考えながら、
あの実際そのエネルギーね、まあ、電気料金ゼロって聞くとそういうなんかエネルギーの面ではあのどんな風になってるんだろうっていうのがすごくこう気になるんですよね、うんうんうん、そのあたりはどういう風に考えてはるんですか？
エネルギーの方は、うん、今回の私たちの提案もしっかり計算をして、うん、ちゃんとゼロエネルギー住宅ってになるよっていう計算はしてるんですけども、建物自体を高性能にして、うん、でかつ太陽光発電を使って、電気をこう買わなくても、うん、それ自体で賄えて逆に売ったりするぐらいのレベルにまでなるようにというふうに、なのでこう断熱材をこれぐらい入れようとか、
うん、
この材料を使おうとか、高さはこれぐらいだとか、そういうのを学生と教員とそれから企業の方といっぱい打ち合わせをして、で決めていってます
ね。これはゼロになるぞと、
はい、
そしてまだまだこう余ったエネルギーを売れるぞっていう、いや夢のよう本当に夢のようだわ。そうですか。さあそして、実際にコンペに出品をするわけですから、お家をね建てるんですよね、
はい、
その広さってどれぐらいなんですかね？
広さ、
はい、
広さ自体は
お家の広さ
マックスで80平米建てれるんですけど、その80全部使い切ることはせずに 66.25 平米で計画して、なんかちっちゃい箱みたいな家になるように全体を設計してるんですけど、
残った20平米弱はどういう、
そういうのはなんかテラスとか周りに芝生のシートを敷いて中と一体感を出すっていうので外側は使わせてもらってて、
それ全部作るんですよね皆さんで。
そうですね、実際に立つ時はそのように芝生だったりとか、テラスだったりとかに使うっていうことになってるんですけど、提案の段階では例えばその地域とつながるような自由通路が設けてあったりとか、例えば畑があって、はい、そこで食事の方も自給自足の部分を担っていけるんじゃないかという提案などもさせていただいています。
でその66平米に今度インテリアも入れていくわけですよね、
はい、
これも手作りで、
そうなんです、
なんか大原さん頑張って作ってるらしいじゃないですか。
頑張って作りました、
うん、どういうのを。
まず私たちが作ったのは家具の中でもキッチンとダイニングテーブルと、洗面棚と洗面台、
洗面台
とあと断熱建具、土壁も塗りました土壁も自分たちで学校で枠を作って、その枠に土壁を塗ってで運んで貼る。
何でもできるでしょう、もう、
ね、でも本当に器用で、もう大工さんに教えてもらってやってもらってたんですけど、
はい、
次の瞬間にはできるようになってる
だから器用なんですねもともとね、はい、でそれで土壁もちゃんと建具にして、
はい、
中に入れてダイニングテーブルも木切って、
ダイニングテーブルはあの板を乗せただけになる感じになるんですけど
そっかそ
っか、キッチンとかは重いものが乗っても壊れないようにその安全性もちゃんと考慮して作らないといけないので、なんかまず実寸大で検討用の模型を実際の木を使って作って、こう重さとかに耐えれるかって言ってみんなで乗っていけるねってやって、で実際に建てるときに、じゃあ実際建てるときにこういうのがあって、こういうデザインだったらかっこよくて使いやすいよねっていうので設計してくれてて、人がこう乗ったりしたら崩れたりしたら危ないので、
危ないですよね、
そういうとこまで考えて設計を一応していってます。
今まで一生懸命計算して考えて図面も描いて、はい、それがこう出来上がった時ってなんかやっぱり一つこの達成感っていうのは、うん、
すごい感動しました。
あ、そうですか。
空間に入った時の、
うん
ニヤみたいなふふふっていう
そうでしょうね。
模型があったので、はい、本当に模型通りに大工さんたちが綺麗に作ってくださって、
う
ん、
そしてそれはあの一般公開されるわけですもんね、
はい、
これからね。でその一般公開される前に実証実験っていうのがあるそうですね、
は
い
は
い、
実証実験では実際に3人がそこに住んでいるっていう過程で測定が行われていくんですけど、
それ中の温度とか
中の温度とか、はい、使ってる電気の量とかも、うん、でどんだけ太陽光パネルが発電してるかとか、
うん、いろんなこう条件を課せられて、
それ例えば中でお茶を沸かし、はい、あのお湯を沸かして飲むとか、うん、そういうこともできるんですか。
それを想定したっていうので、
うん、
あのお風呂にお湯をいっぱい溜めて、
で
この時間帯はだいたい3人家族だとこの水の量を使っているだろうっていうので、
そデータがあるんですね、
はい、でお湯を沸かしてそれに使われるエネルギーがどれだけあるのかっていうの でなおかつそれを自分たちの発電している電力と、
うん、
その抑えてる省エネになってる部分でどんだけ賄えていけてるかっていうのを実際に測定して、その結果を発表していくんですけど、
うわーそうですか。計算上ではだいたいこのぐらいの温度っていうのがあるらしいですね、うん、ちょっと教えてもらっていいですか
冬だと例えば朝めちゃくちゃ寒い0度以下になってる日とかでも外が、お部屋の中は普通の住宅よりかは3度以上は室温が高い、もうエアコンなしでも3度ぐらいは、うん、あの普通の家よりかは高い温度が最低温度だし、ということはまあ最高の温度も同じように高いっていうのと、まあ、上下がすごいやっぱり冬だとこうガッと下がって、
うん、
と思ってエアコンつけてバッと上がってっていうことがあるんですけども、はい、今回私たちが提案する中ではもうそういうこう体にこうそう辛いようなそういう温度変化はなるべく抑えれるような住宅を、まあ、シミュレーションでは、
シミュレーションでは計算ではうまくいってるわけですね。
計算ではうまくいってます、
は
い、
これねあのこの収録の段階では実験がスタートしたばっかりで、
はい、
その結果っていうのはねまだあのちょっと出せないんだけれども、はい、でもそれと自分たちのその計算と実際に出た結果をまた照らし合わせて、はい、でまたここをこんな風にしていこうと、
はい、
もしかしたらこう実験よりももっといい結果が出る可能性もありますしね
すす
そこはその何ですか、ね、自分たちがどういうふうに、うん、あの やってきたことがこうなんか証明されるというか、
う
ん
そ, うね、
そこの楽しみはありますよね、はい、その、一般公開なんですけれどもいよいよ迫ってきました、
はい、
12月2日土曜日から、
場所は、うん、JR 大阪駅北西にある、
はい、
大阪市梅北サザンパーク梅北2期B 区域となっています、
はい、17日まで、
はい
このエネマネハウス2017先ほどご紹介ありました大阪市梅北サザンパーク梅北2期 B 区域で展示がスタートするということですので、はい、このラジオね聞いていただいている方もちょっと覗いてみて小川女子大学の大学院はこういうの作ったのかっていうのをね、はい、
ぜひ
ね見てもらいたいなと思いますではの最後にですねまあ、公開前ということで今のその気持ちとでこの出来上がって、どんなことをあなんかこう勉強になったなっていうことがあったら教えてもらえますか。
学生の間で実際に建物が建つという経験は本当になかなかないのでそこが本当に一番の感動で、
うん、
自分たちが考えたものが実際に出来上がってしまったので、うん、
す
ごい、はい、とても感動しています。
出来上がってしまったそのものをあの皆さんに見ていただくっていうので、まあ、すごいドキドキしてるんですけども、うん、それとやっぱりこう頑張って計算してきた結果が実際にあのどれぐらい再現できているかというか、あのそういうところもちょっと不安なんですけど、やっぱ楽しいなと思います。
はい、
あの先輩から引き継いだものなので、それを損なわないように現場に行って見て体験してってしてたんですけども、出来上がってみたら思ってた以上にすごいいいものが出来上がってその中に自分たちが作ったものがいくつもあるのかと思ったらすごい感動しました。
もうでもなんかここまで完成して本当に良かったですね、はい、ですお疲れ様でした本当にお疲れ様でした。
向川女子大学ラジオ、向上ラジオ、今日は向川女子大学大学院生活環境学研究科建築学専攻修士課程2年、川崎由香さん、堀内珠美さん、そして修士課程1年の大原心さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしています向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。ここで向川女子大学からのお知らせです。12月9日土曜日、向川女子大学中央キャンパスで向川女子大学音楽学部による第50回定期演奏会が開催されます。演奏はチャイコフスキーの白鳥の湖とラターの合唱曲マニフィカート。合唱は向川女子大学音楽学部合唱団と同志社大学グリークラブ、管弦楽は向川女子大学音楽学部オーケストラとエウフォニカ管弦楽団、指揮は本学教員の高谷光信です。ソプラノ独唱は本学音楽学部オーディションで選ばれた学生、演奏学科3年生の前田明日香が務めます。向川女子大学音楽学部による第50回定期演奏会は12月9日土曜日午後3時開演。場所は向川女子大学中央キャンパス公営記念講堂です。入場無料、申し込み不要です。詳細は向川女子大学のホームページをご覧ください。以上、向川女子大学からのお知らせでした。FMO から塩田恵美がお送りしてきました向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。今日は向川女子大学大学院生活環境学研究科建築学専攻の3人の学生に来てもらいましたが、どうですか皆さん、電気料金ゼロのお家って興味ないですか？ Nマネハウス2017、12月2日からいよいよ一般公開ですので、ちょっとこの梅北サザンパーク覗いてみようかなと思われた方、行ってみてください。5つのねお家が建ってると思いますので、どんなお家が建ってるのかぜひその目で確認してみてください。さて来週ですが、製本アーティストの卒業生中尾英子さんをスタジオにお迎えする予定です。向川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで向川女子大学または向女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの向川女子大学ラジオ、向女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で向女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。この番組では皆さんからのメッセージお待ちしています。 FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから向川女子大学ラジオ、向女ラジオをセレクトしてお送りください。向川女子大学ラジオ、向女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。